マルコの福音書1章1節。神の子イエス・キリストの福音の始め。以上の箇所からイエス様との出会いと題して、大高先生にメッセージをいただきます。
お祈りをいたします。私たちの救い主イエス・キリストの父なる神様、尊いお名前を心から賛美を申し上げます。私たちの優る一週間の歩みをあなたが守り導いてくださり、このように礼拝へとお導きくださり、心より感謝をいたします。私たちはこの世の歩みをたどり、疲れを覚えることがあります。今日の礼拝にも必ずしも喜びを持って礼拝に来ることができていない方もおられることと思います。心に疲れを覚えたり、また憂いや悲しみを抱えていたりする方もおられるかもしれません。どうか主よ、この時あなたが御言葉を持ってお励ましくださいますようにお願いをいたします。またこの中に体の弱さを覚えていたり、病を抱えていたりする方もおられます。主よ、どうかあなたが守り強めてくださり、お支えくださいますようお願いをいたします。主よ、私たちは今日からマルコの福音書を読み進めてまいりますが、どうか私たちがこの福音書を通してイエス様とお会いし、福音の恵みに触れ、そしてその福音によって力づけられて歩むことができますように、さらに私たちが福音に感動し、それを語り伝えるものとして、またその福音に生きるものとして成長させてください。私たちがキリストの満ち満ちた御丈にまで成長することができますようお導きください。神様、この日曜日の朝、あなたを礼拝するために日本各地で、世界各地で礼拝が持たれております。あなたの皆のゆえに集まっている主の教会の礼拝を祝福してください。あなたの御言葉を取り継ぐ説教者をいつものように聖霊で満たし、大胆に御言葉を語ることができますようお助けください。私たちも今から御言葉に耳を傾けますから、聖霊なる神様が耳を開き、心を開き、豊かにお語りくださいますように。主の御言葉を待ち望みつつ期待をして、私たちの救い主イエス・キリストの皆によってお祈りをいたします。アーメン。ワクワクという表現が適切かどうか分かりませんが、数週間前からこうワクワクしておりました。それはマルコの福音書をこう始められるというワクワクであります。 2,3 年ほど前からイエス様についてこう読んでいきたい、つまり福音書を共にこう礼拝の中で読み進めていきたいと、そう願っておりました。マタイにしようか、ルカにしようか、ヨハネは少しまだ私には難しいかななどと、様々考えました。正直あまりマルコの福音書はこう候補になかったのですが、最終的にはなぜだか、よし、マルコにしよう、そのように確信をしまして今日迎えております。たびたび説教で語ることですが、私たちは救われたならばそこで終わりではなくて、聖果の歩みをたどり始めます。聖なるものとされていくという、その聖果ですね。その聖果について、わかりやすく言えば、イエス様に似ていくことです。そうお伝えしています。イエス様に似たものにされていく。それがクリスチャンの成長です。クリスチャンは自分の罪を認め、十字架の死と復活を遂げられたイエス・キリストを救い主であると信じ告白した人々です。そして救われて終わりではなくて、 この救い主であるイエス様に似たものにされていく歩みをたどります。そのイエス様について、では私たちはどこまで知っているでしょうか。何を知っているでしょうか。イエス様が私たちの罪を背負われて十字架で死なれ復活されたことは知識として知っている。イエス様が多くの奇跡を行われたことも知っている。病の人を癒し、時に死者まで蘇らせ、また自然も治められた、そういうお方であることは知っているかもしれません。しかし、それがどのような意味を持っているのかということまでは知らず、表面的な理解にとどまっているということもあるかもしれません。ですから、なんでイエス様はあんなに奇跡を行われたのに自分に奇跡をしてくれないんだろうと考えたりする。あれだけ病を癒されたのだから自分の病気も同じように奇跡で治してくれと要求してみたりする。もちろんそのようなことが現代においても起こらないとは申し上げませんが、イエス様がなぜ奇跡を行われたのかということに対して無理解であるならば、非常に幼い信仰といいましょうか、ある意味でイエス様の周りにいた群衆と同じということになりかねないのです。教会に来ていながらも群衆であって弟子ではないということが起こり得る。私たちはイエス様のことを知る必要があります。そのためには福音書を通してイエス様と出会う必要がある。それぞれの福音書には特徴があります。4つの福音書がありますが、マタイの福音書はアブラハムから始まる系図で書かれていますから、そのことからしてユダヤ人に向けて書かれています。主にですね、最初の読者はユダヤ人が想定されていた。マタイの福音書にはまた予言の成就という記述も多く見られます。ですから主にユダヤ人に向けてイエス様がメシアであることを、いわゆる私たちは旧約聖書を読んでいますが、その旧約聖書で書かれているメシアはイエス様なんだと、イエス様がキリストであるんだということを明らかにしようとしているのがマタイの福音書です。またルカの福音書はテオピロという人に当てられていることからして、異邦人が意識されていることがわかります。ルカの福音書にも同じように系図が出てくるんですが、その系図は今度アダムまで至るわけですね。ですからアブラハムで終わっているマタイの福音書とは違う特徴があります。そのアダムまで至っている点において、そこには異邦人が今度意識されているということになります。他にもヨハネの福音書がありますが、ヨハネの福音書は他の3つの福音書とは違って、独特なタッチで描かれています。それは読んでいただければすぐにわかることでもありますし、以前もお話ししましたが、私が勤めていたその職場の上司といいますか営業部長はですね、私がクリスチャンであることを知って、大高君、ヨハネの福音書っていうのは独特だよねってそう言ってきたんですね。その上司は東大の卒業でしたので、頭がいいと言いましょうか。教養があると言いましょうか。ですから、少し何か教養がある人が読むならば、ヨハネの福音書っていうのは独特だと、すぐにわかるのでありましょう。ただその上司は別に、信じているわけではなくてですね、教養として読んで、今年賀状を毎年送っていますけれども、生田岡ノ上キリスト教会に行ってみてくださいって、いつも年賀状に書いていますけれども、言ってはいないと思うんですけれども、そのように少し読んでみるとヨハネの福音書というのは独特だというのがわかりますね。ではマルコの福音書にはどのような特徴があるのでしょうか。今日は第1回目ですので、少し全体的なことをお話ししてから一章一節に入りますけれども、マルコの福音書はマルコという人が書いたと言われているので、そのように呼ばれています。しかしマルコの福音書の中にマルコと呼ばれる人物は登場しません。 イエス様が逮捕される場面で、他の福音書には登場しない謎の青年が登場するのですが、それがマルコではないかと言われてはいますが、名前は出てきていません。ではなぜマルコの福音書と呼ばれているのでしょうか。そのことは、新約著論という授業を習った長澤神学生に後日講義をしてもらおうと思いますけれども、それは冗談ですが、マルコはマタイと違って十二弟子ではありませんから、どうやってイエス様の生涯について知っていき福音書を書いたのか。古い言い伝えによりますと、2世紀前半に生きたパピアスという人が次のように言っています。マルコはペテロの通訳になったので、主の言行、言葉と行いですね、主の言行について記憶しているすべてを順序通りではないが正確に書き記した。彼は主の言葉を聞いたことも主に従ったこともないが、私が今言ったように後になってペテロに従った。ペテロは必要ならば教えたが、主の託宣をまとめることはしなかった。そこでマルコは記憶した通りに逐一書き記し、何一つ謝らなかった。なぜならば、彼は自分が聞いたことを書き漏らさぬことと、虚偽を語らぬことだけにひたすら注意したからである。というふうにパピアスが言っているんですね。他にも伝承はあるんですけれども、今お読みしたように、マルコがペテロの通訳として一緒に行動をして、でそこでペテロから聞いて、マルコは福音書を表したと、そう言われています。でマルコとペテロの近い関係については、ペテロが自分の手紙の中で、私の子、マルコというふうにそう言っていることからも裏付けることができます。また、このマルコの福音書は、異邦人に向けて書かれていると言えます。それはこの後読んでいくとわかるんですけれども、ユダヤ人の習慣について細かく説明している記述があります。そういうことから、ユダヤ人が最初の読者として想定されたというよりは、異邦人に向けて主に書かれていると考えられます。このマルコの福音書の構造ですけれども、マルコの福音書は全体として大きく2つに分けることができます。つまり前半と後半があります。前半は1章から始まって8章30節までですね。このあたり どこで区切るかは多少諸説ありますけれども、8章の27節から30節には、ペテロがイエス様について、あなたはキリストですと告白したことが書かれています。あなたはキリストですという告白ですね、ペテロの告白。そこに至るまでは、弟子たちも、一体この方はどなたなのだろうかと言っていたわけですけれども、そこに至って、あなたはキリストですとそう告白をしました。そこが前半の山場になりまして、そこからイエス様はご自分が十字架にかかって死んで蘇るということを語り始めます。ですから8章31節から後半へと入っていって、十字架へと向かっていくということになります。そのようにマルコの福音書は全体を大きく二つに分けることができます。8章30節まで、そして8章31節から終わりまで、そういう大きくは二つ。もちろんもう少し細かく分けられますけれども、そのあなたはキリストですという告白を境に、後半に移っていくということになります。今日は1回目ですので、少し説明が長くなりましたが、そのような全体的な流れになっていることを抑えつつ、今日の箇所に向かいます。マルコの福音書は、次のように始まります。 神の子イエス・キリストの福音の始め。これを文章と呼んでよいのか悩みますが、この一章一節には動詞がありません。ギリシャ語の文法的には表題のようになっていまして、マルコの福音書全体のテーマを表しています。マルコの福音書が何を語ろうとしている書物なのかが示されているわけですね。それはズバリ、イエス・キリストです。イエス・キリストの福音。このイエス・キリストの福音という表現には二つの意味があります。一つは、イエス・キリストが語った福音。イエス・キリストが語った福音。もう一つが、イエス・キリストを内容とする福音。まあ、それはイエス・キリストに関する福音とも言えます。つまり福音というのは、イエス様が述べ伝えたものであり、イエス様そのもの、イエス様を内容とするものであるということがわかります。ですから、このマルコの福音書というのは、イエス様に関する書であると。で、このマルコの福音書は、他の3つの福音書に比べますと、イエス様が語られた教えは多くありません。マタイの福音書は、惨状の説教があって、ルカの福音書には平地の説教をはじめとした様々な教えが記録されています。また、ヨハネの福音書にも特徴的な教えが記されていますが、マルコの福音書には、いわゆるイエス様が語った教えというのはそんなに多くない。もちろんあるんですけれども、他の福音書と比べると多くないんですね。では何が中心かといえば、それはイエス様の行動であります。マルコはイエス様の行動に注目をしています。イエス様の行いを通して、イエス様が神の子であり、キリストであるということを明らかにしようとしています。それぞれの福音書には特徴があって、マルコの福音書は、イエス様の行いを通して、イエス様が神の子であり、キリストであることを明らかにしようとしている。この一章一節は、神の子、イエス・キリストの福音の始めというふうにありますが、マルコはイエス様に神の子という称号をつけています。マルコの福音書の中では、神の子という言葉は他には3箇所しか出てきません。しかも他の2回は汚れた霊が言っています。そして残りの1回が十字架を正面から見ていた百人隊長が語っています。で、この神の子というのは当然私たちクリスチャンが神の子供であるということとは違います。もっと狭い意味。それは三位一体の第二位格としての神ご自身であるということです。イエス様こそが神の子、つまり神なのだ。マルコは伝えようとしています。そしてこの神の子がどのように歩まれたのかということを記していく。またここでイエス様について神の子と記すとき、意識されているのはローマ皇帝です。ローマ帝国の議会は、イエス様が生まれた時のローマ皇帝であったアウグストゥスをその死後、神であるとそう宣言しました。また、アウグストゥスの義理の息子であり後継者であるティベリウスに神の子と自称することを認めました。この神の子と自称することが認められたティベリウスこそ、イエス様が公に活動された時のローマ皇帝です。 紀元1世紀の皇帝に与えられた、ローマ皇帝に与えられた神の子や世界の救い主などの称号は、クリスチャンがイエス様につけた称号と平行関係にある。つまりマルコは最初の、当時の最初の読者たちに、本当の神の子はローマ皇帝ではないんだ、イエス様なのだと、本当に従うべきはローマ皇帝ではなくイエス様なのだと暗に語っているわけです。続けてこの一章一節にはイエス・キリストの福音の始めとあるわけですけれども、基本的なことですけれども、イエスというのは名前ですね。ヘブル語ではヨシュア、主は救いという意味ですね。そのヨシュアのギリシャ語読みがイエス、イエススとかっていうことになります。ですから特別にイエス様だけに付けられた名前ということではありません。ただある学者は旧約聖書のヨシュアとイエス様に関連性を見ています。ヨシュアはモーセが成し遂げなかったことを、つまり約束の地に入っていくために建てられた指導者でした。しかもモーセが約束の地に入っていくことができないと決まった後に、モーセは次のように願いました。主の回収を羊飼いのいない羊の群れのようにしないでくださいと。そのように願って建てられたのがヨシュアでした。一方のイエス様は、旧約聖書で語られてきたことを完全に成就するお方として、完成するお方として登場します。その点で、モーセを引き継いでいくヨシュアと、旧約聖書の成就として来られたイエス様の働きには、類似性、関連性があります。しかもイエス様は、民のことを、羊飼いのいない羊の群れのようであり、民を深く憐れまれたとも書かれています。その点においてイエスという名前が御使いを通して示されて付けられたことは大変ふさわしいことであったと言えます。またイエスという名前に続いて次にはキリストについてですが、ご存知の通りキリストは名前ではありません。イエスが名字で、キリストが名前ということではないわけですね。私は小さい頃そう思っていて、でもしばらく最近までそう思ってたんじゃないかなと思いますけれども、キリストというのは称号ですね。ヘブル語ではメシア。日本語にすれば油注がれたもの。救い主を表す称号です。つまりイエス・キリストというのは、イエスはキリストである、イエスは救い主であるということを告白している。使徒の働きを読めばわかりますが、使徒たちはイエスこそがキリストであることを述べ伝えました。要するにイエス様こそが救い主であるんだと述べ伝えたわけです。旧約に予言されたメシア、救い主というのはイエス様であるんだ。繰り返しになりますが、基本的なこととしてイエス・キリストとは名前と名字ではなくて名前と称号であり、それはイエス様は救い主であるという信仰告白的な要素があることを確認しておきます。この一章一節は神の子イエス・キリストの福音の始めとあるわけですが、でこの福音というのは良い知らせを意味します。福音とは良い知らせ。マルコはイエス・キリストの福音の始めと書きました。これは先ほど申し上げたようにイエス・キリストが語った福音であり、イエス・キリストを内容とする福音です。つまりイエス様こそが私たちにとって良い知らせ、福音であるということ。福 音の内容はイエス様です。このことについてはパウロもローマ書の一章の冒頭で次のように言っています。この福音は神がご自分の預言者たちを通して聖書にあらかじめ約束されたもので巫女に関するものです。巫女は肉によればダビデの子孫から生まれ、聖なる霊によれば死者の中からの復活により力ある神の子として公に示された方、私たちの主イエス・キリストです。そうローマ書の一章の冒頭で言っています。パウロは福音は巫女に関することだとそう語っている。それが最も短い定義ですけれども、もう少し詳しく言おうとすると次のように言えます。福音は神がイエス・キリストによってイスラエルへのご自身の約束を成就される良い知らせであり、すべての人に救いの道が開かれたことを伝えるものであるんだと。福音というのは神がイエス・キリストによってイスラエルへのご自身の約束を成就される良い知らせであり、すべての人に救いの道が開かれたことを伝えるものである。その他にもいろんな定義の仕方がありますけれども、罪の許しとイエス・キリストを通して買い戻されて神の子としての身分に預かる救いなんだと。すなわち罪の許しと神との和解の知らせ。罪の許しと神との和解の知らせ。要するに、イエス様の十字架の死と復活を中心とし、それによってもたらされる救いというものが福音です。それは罪からの救い、神の怒りからの救いとも言えましょう。そしてその福音の中心がイエス・キリストであるわけです。このイエス・キリストによって救いがもたらされたのであり、救い主こそこのイエスであるということをマルコはこの書を通して明らかにしようとしています。今日から私たちはマルコの福音書を読み進めていきます。私たちはこのマルコの福音書全体を福音として聞いていきます。私たちクリスチャンはこの福音を聞いて、生きて、そして語る。伝えていく。私たちは第一コリントの一章22節から23節を年間聖句としています。毎週昭和し確認しています。また標語には宣教する教会、キリストを述べ伝えると掲げています。私たちは宣教するにあたってキリストを述べ伝える。そのためにも私たちはイエス様のことを知り、イエス様の生き方を知り、イエス様がなされたことを知り、そしてただ知っただけではなくて、生きて味わっていく。そして語る、伝える。マルコはこの福音書を通して、イエス様が語った言葉、行動、その生涯すべてを通して、そのことを福音として語ろうとしている。イエス様の福音は人の人生を変えます。パウロはローマ書の一章16節と17節で次のように言っています。私は福音を恥としません。福音はユダヤ人をはじめギリシャ人にも信じるすべての人に救いをもたらす神の力です。福音には神の義が掲示されていて、信仰に始まり信仰に進ませるからです。義人は信仰によって生きると書いてある通りです。パウロは、福音は救いをもたらす神の力ですと、そう言っています。福音は救いをもたらす神の力。そこで私たちが今日問われることは、あなたにとって、福音とは何でしょうか。あなたにとって福音というのは 神の力であり、人生を変える力でしょうか。福音に触れて、あなたの人生は変わったでしょうか。その日から人生は転換したでしょうか。福音はあなたにとって本当に福音でしょうか、良い知らせでしょうか。この福音書を通して私たちはこれからイエス様に出会っていく、御言葉を通してイエス様の生涯を綴ったこの福音書を通して、福音に、その福音の中身であるイエス様に出会い、そして私たちの歩みが変えられていきたい。すでに福音を通して人生が変えられている方は良いのですが、もし未だに中途半端な歩みを続けているのならば、どうかこの福音によって作り変えられることを祈り、願い、求めていただきたいんです。私たちの前にはイエス様に出会った多くの先人たちがいます。その人たちのように、私たちもイエス様に触れていただき、イエス様に出会い、人生が福音によって変えられたい。私たちの歩みの中に福音を恥とする思いがないだろうか、と心を探られます。私たちの心の中には様々な恐れがあることを告白せざるを得ません。この時代に、福音は力を発揮しないかのように尻込みしてしまうということがあります。現実として誰も福音を語っても聞いてもくれない、信じてもくれないと勝手に思い込んでしまうということがあります。まあ実際語ってみても、相手のあのつまらなそうな顔を見るともう語るのも嫌になるということも現実にあるでしょう。無力感に苛まれるということもあります。チラシを渡そうものなら嫌そうな顔されて、もう二度とトラフト配布なんてしたくない、そう思うこともあります。しかしパウロが語るように、福音は救いを得させる神の力であるんだということを改めて心に留めたいんです。もちろん一回語ってイエス様が救い主なんだって一言言って、ああそうだねって言ってパッとイエス様信じてくれたら苦労はしませんが、そんなことはまあほぼありません。何年も何年も、10年20年30年40年とかかることもあるでしょう。しかし忍耐強くパウロが語るように、福音は救いを得させる神の力であるんだ、そう信じたいんです。私たちがまず、この福音書を通してイエス様に出会い、福音に触れ、変えられ、福音に生きるものとされたい。ぜひそのことを願い、求め、期待をして、これから主の御言葉に、まだこの福音書を通して、耳を傾けてまいりたい。そのように願います。ひととき語られたことを覚えて思い巡らす時を持ちましょう。お祈りをいたします。 私は福音を恥としません。福音はユダヤ人をはじめギリシャ人にも信じるすべての人に救いをもたらす神の力です。天の父なる神様、御言葉をありがとうございます。これから私たちはマルコの福音書を通してイエス様のご生涯について、またイエス様の教えについて、福音そのものであるイエス様について知っていきたいと願います。どうか私たちがこの福音書を通してイエス様とお出会いし、変えられ、喜びに満たされ、またその喜びを述べ伝えるものとさせてくださるようにお願いをいたします。私たちの心の中には恐れがあります。無力感に苛まれることがあります。神様、どうぞ私たちを強め励ましてくださり、福音を恥とすることがありませんように、パウロが告白したように、私たちも福音はユダヤ人をはじめギリシア人にも信じるすべての人に救いをもたらす神の力です、とそう告白できる日が来ますように、あなたが私たちを成長させてくださるようにお願いをいたします。御言葉を心から感謝し、主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。